はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。引き続き松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間でございます。ゲストは
鈴木と
水谷、
はい、引き続きいらっしゃっております、はい、ですね、一つ何を話そうかなと思ったんですけど、まあ、なんかお二人がこう色も色これから仕掛けていこうというところだと思うんですけども、なんかいまいちこう明確なビジョンって見えなかったなと思って、それをちょっと掘り下げていきたいなとふと思ったんですけど、おしっこをしながら、
はい、
でそこで今回のテーマはダダン、私の課題。最近なんかもう課題とかありませんか？私の問題、こんな悩みがあるとか。
課題って言われる、
生きてきてですか？
あの最近なんかこういうことが、これが足りてないとか、カルシウムが足りてないとか。
カルシウムが足りてない。
でもなんかこう、今農業ちょっとされてるとおっしゃったんですけど、その次何を仕掛けていく予定なんですか？まだあんまりはっきりとは
決めとるわけではないですね、うん、まあ、とりあえず農業を楽しみながらどういうふうに育てれるかっていうのがあって、まあ、どっかではまあ広めたいなっていうのもありつつ、はい、ですからそのどっかに置かしてもらうっていうのも実際やっとる部分はあったりはするんですけど、
そうですね、農業ってやっぱりそれを収益化って考えると売らないとなんですもんね。
うん、そうですね。
そのすでにやってるんですね。
少しだけやってますね。
土地もそんなに。
そうですね。もう言うても、70坪ぐらいの場所でやってるだけやもんで、まあその場所的なことも考え、
はい、
もっと身近なところ、ちょっと距離が車で結構走らないと。そこの場所がないもんで、
はい、
もっと自宅の近くで探しながらもっと面積増やしてやっていくのも、
はい、
まあ、一つ課題といえば課題にもなりますし、うん、
あのカインズホームあたり田んぼ多いですけど、はい、全部結構稼働してますもんね。
逆にも埋めてますね。
埋めてるんですか？
住宅、もう川越町自体がもうその人口を増やすっていう、
あ、そうなんですか、
もう方向にしか向いてないんで、逆に埋められてってるんですね。
なるほど、確かに住宅地どんどんできてますもんね、
う
ん、
そうですね。ですからまあ近いところで、うん、もうちょっと面積借りれたら面白いかなとか。
でも畑とかでやるのにちょっと移動するの大変じゃないですか、
うん
うん、ちょっとしたことでなんか行きたくなったりするじゃないですか、行かなあかんとか。
そうですね、
水やりとか。
そうですね、
近くに欲しいですよね。
欲しいですね。
ちなみにでも70坪で、まあ、何の野菜かにもよると思うんですけど、どのぐらいの収益になるんですか？まあ、マックスでとか
知れてますよね。どれぐらいって
イメージってあんま考えないですよね。
もうランダムバラバラやでね。
そうですね、まあその育てる野菜にもよりますし、
トマトが一番高いんですかね。どうだろう、違いますかね。
まあそうですね、トマト高いですけど、まあなかなか露地でトマトっていうと家庭菜園レベルが多いと思うんで、もうそれと施設栽培で大きい施設で一年中育てれる環境がないと、まあ、その収益っていう部分を考えると、ね、どうもすごい費用がいってきたりってなりますし、
農業で20万稼ごうとするとどのぐらいいるんですかね、広さって。
めちゃくちゃいないと思いますね、広さも。まあ一旦は絶対いりますよね、うん、月にってことですもんね。
あ、そうですね、
月に20万、まあ育てるのに大体作物って100日はかかったりするんで、はい、そういうのを考えると何段かあって土肥やしとる間に次取って、でこうやっぱこうすぐ出てこればいいですけど、そういうわけにはいかないんで、うん、何段かは必要かなと思うんですけど。
内田さんも手洗いから戻っていらっしゃいまして、はい、そこででも僕は何かこう斬新なアイデアをで、はい、70坪の土地でも 収益化させていくっていう方法があるんじゃないかなと思うんですけど、
そうです
ね、そこを内田さんに聞きたいですね。
ね、根本的にだから政府が初めはもっと、はい、大事にした方がいいと思うんですね、農家さんを。だからや、うん、もっと補助とか出したりして、
はい、
自給率ってめっちゃ低いですよね、日本って、
うん、
食物の、
うん、
何パー、 40% ぐらいですか、 40% ないかな、うん、だからもう海外からの輸入やめたら6割の人間が死ぬっていうことですよね、
うん、
変な話、うん、だってそれが分かってるのに農家さんって厳しいわけじゃないですか、やっていくのが、はい、もっともっとその国が支援してあげた方がいいと思うんですよね。
でも農家のなんていうんですかね、やり方が悪いからっていうわけじゃないんですかね。
農家のやり方が悪いからっていうのではないと思いますね。もっと昔は儲かったって言いますもんね、農家って。だけど海外からのやっぱり貿易の圧力みたいなのがものすごいんですよね。だから牛も一時期そうだったですよね、うん、向こうから輸入のね、オーストラリアとかオージービーフとかがわかん入ってきて、日本の農家さんが おもむろにやられたりとかしてたんで、
でもそれ言ったらタクシーとかなんだとかいろいろ時代によって厳しくなる業界あるじゃないですか、いやどうだろう、あんまり言い訳できないんじゃないかなという気もするんですけどね。
なんで僕からしたらそれはその業種を変えたら打開できるじゃないですか。
そう
ですね、でもこれダメだからじゃあこれしようかって、うん、食に携わってるんで農家とかって、うん、本当にそれでいいんかなみたいな。だからね、もう、うん、農家ってそんな美味しくないやんみたいな、じゃあやめちゃえやめちゃえみたいな感じで、うん、みんながやめてった時に、
うん、
本当にそれでいいんかみたいな、
うん、あそうか、そ
のはありますよね。まあ、タクシーなんかいらないじゃないですか、それこそ。
まあそうは言えないですけど、
なくなってったら
問題がすごい大きくなる。
なんで優先順位の食ってだいぶ上の方にあるんじゃないかなと思いますね。
でもなくなったら単価が上がるんでやる人が増えてて、結局資本主義で調整されるんじゃないですかね。
なんで前にね、水谷さんとも喋ってたと思うんですけど、それで単価とかが上がってたら、その畑泥棒みたいなのも多分ものすごい増えますよね。もうその野菜の値段が上がった時ってやっぱり野菜盗む人間めちゃくちゃ増えるんですよ、
うん、
外国人とかもそうですけど、うん、今まででも
ホタルの墓みたいなもんですね。
そうです。なんでそしたらその畑にかけなきゃいけないセキュリティ代もめっちゃ高くなるわけじゃないですか、うん、アルソックじゃないですけどね、もう畑入られたらね、アルソックが飛びついてくるみたいな。
そうなった時こそ国のね補助とかが出してもらわんと、そんな
二人でやってる畑は盗まれたことないですか？農作物は
人に盗まれ
てないですね。
あ、動物にね、
鳥に、ね、よく聞きますねけど、
まあでもさ、食料問題になるとちょっと難しくなっちゃうんですけど、少なくともこうミニマムな考えとしては、農業で野菜作って売ってそのまま食べれないんであれば、何かしらアイデアって多分いっぱいあると思うんですよね。まあ、普通の第一歩としてはなんか単価を上げて海外に富裕層に売るとかってよく言うじゃないですか。でもそれ以外に僕むちゃくちゃあるんじゃないかなと思って。
おう、というと、
というと、
というと
具体的な例はないんですけど。でも先ほどおっしゃったように別事業と金合わせてしまうとかね。でうちであれば、まあ、イチゴをその辺に至る所に作ってるんですけど、まあ、バーベキューしに来たお客さんに、もうイチゴ狩り無料ですよってなったら、イチゴは無料かもしれないですけどバーベキュー代いただいてるんで、半分半分にしたらイチゴで1500円いただいてて、バーベキューで1500円みたいな感覚になるじゃないですか。でそれも集客になればイチゴが無料でできるみたいな、イチゴ狩り無料でできるみたいな、そういう使い方も農業でできると思うんですよね。
まあそういうのまあ、2人で話し合ったこともあって、
はいはい、
まあ、新鮮な野菜が取れるっていうことで、うん、例えばバーガーにするなり、
あー、バーガー、うん、はいはい、
で新鮮な野菜使ったり、野菜セットを作って多品目育ててセット売りをするとか、そういうことも話し合ったりはしましたね、水谷君
かもしれないですね。ハンバーガー屋さん置いといて、自分で具挟んでくださいみたいな、畑から取って って入れて食べたらめっちゃうまいかもしれないですね。
で、まあ一つのそのバーベキューこういうところでやりたいっていうので、はい、そこで畑をしていればそこから大根が抜けるとか、うん、そんなもんすぐ提供できて鮮度のいいものが食べれるっていう、うんうん、
最高ですね、
うん、そうですね。そんなのは話し合ったりしましたね、
うん、自分らのそのただ作って、うん、取った野菜をどっかに置いて売るだけじゃなくて付加価値をこうつけるとなる、うん、そうです
ね、う
ん、そっちの方がなんかこう、うん、いいかなっていう、う
ん、どっかに売るとまあね買い叩かれますもんね、
うん、なんでそれこそガチの農家さんなんかやと豊作やったら豊作で捨てる野菜めちゃくちゃありますもんね、うん、キャベツなんかでも火鍋の方でも1000玉ぐらい余ってるけど、うん、誰か買い取ってくれないかとか、でも全部掘ったような感じですよね。
すごいめちゃくちゃ話変わるんですけど、野菜ってたまにこう無人販売してるとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
自分でこうお金入れといてくださいみ
たいな、はい、
であれってすごいいいシステムだなと思って、実はうちのアタアタリゾートの売店もそういう形なんですよ。貯金箱みたいなの置いておいて、
あ
お弟子取ったら100円入れといてくださいみたいなシステムなんですけど、うんうん、僕はそれでいろんなとこやればいいのになと思ってたんですけど、うん、最近あの無人餃子流行ってるじゃないですか、
うん、ああはいはいはい、
であれなんだろうなと思ってついに入ったんですよ僕、
うん、
同じシステムだったんですよ、
へ、
あの全然ウィーンとかじゃないんですよお金入れて餃子がウィーンって出てくるんじゃなくて、開けて餃子好きだけ持ってってお金賽銭箱みたいなとこ入れるんですよ、1000円だけ、
うん、あそうなんですよ、へ、
まあ、ついにそこまでなんか大手が来たんだと思って、うん、
あれそれをね、だから俺最近テレビで見たんですよ、
はいはい、
それはもう野菜だったんですけど、もう制約説に立つか性善説に立つかだけ で、
はい、
で地区によっては全部盗まれるとこもあって、う
ん、で
地区によっては全部お金入れてくれるとこもあって、ね、だから一概にどこがいい悪いっていうのも一丁言ったん で、
うん、
でもう反論してた人がいて、うちの地区でも全部やってるけど、
うん、
ほとんど盗まれるらしいんですよ、
はい、
それでももうそこの おじちゃんおばちゃんらは、うん、まあいいやいいやみたいな、
うん、
暇でやっとるだけやねって言って、うん、ニコニコしとるけどっていう、
うん、
いや鮮度も重要な部分がありますよね。
あ、まあ、最後そうです
ね、うん、置いて、まあ最悪ね何個か盗まれる分にはええとしたとしてもやっぱ刃物系置いとくと夏場に刃物取れましたって、もう半日も持たないですもんね。
農業っていうのは本当にリスクリワードで考えたらね、
うん、
ね、まあ、難しいですよね、本当に、ね、むっちゃむずいですよ、
うん、
で農業で考えるとやっぱり畑よりも田んぼになってくるんですよね。
あ、
うん、米作った方がとかって面積作ってとかって売った方が、うん、ビジネスにはなると思います、
ね
え、まあ、僕のきっかけがやっぱさっきも言った親のあれからがきっかけっていうのがあるもんで、うん、でただただ好きでやっとる中入り口があるもんでなんこれで儲けだろうみたいな、そんなのがまずなかったもんで、うん、なかなか難しい部分もありますよね。いっぱい取れたっつったら周りの畑も絶対取れてるんで、
あ
と絶対単価は下がるんで間違いなく、
そうか、じゃあ多く作るのってあんまメリットないんかな。
時期をずらしたりっていうのは考えながらやったりとかしますけど、で、ね、大根でも、どっかのスーパーで150円で売ってました、
はい
はい、で、でまあ、2人で育てたやつを90円でお貸してもらおうっていつものとこを90円で持ってきました、うん、だから他の人50円で置いてましたって思いました
。やめようか、立派な
うちよりでかいのが50円
もうやめて、
70% ぐらい、もうそれやったらもう売れやんで食べるは十分かみたいな、
置いといても悪いな、なりますしね、
もう安せばええみたいな合戦が始まっても、それもそれでおかしな話なんで、
やっぱでもスーパーに置くっていうのは得策じゃなさそうですね。畑のすぐ横に置いた方が良さそうですよね、
うん、
競争しない、
近いところでできて、まあ遠くでも買ってもらえる、分かってくれる、特定のリピーターを作る方がいいのかなと思ったりします。まあそういうのは SNS 使って野菜セットをするとか、そんなのが楽しいのかなって。注文が入ってから土から抜きに行けばいいことなんで、
はいはい、
あ売れるか売れやんか分からんのに収穫してきて並べて処分されることも多々あるんで、
うん、
それ考えるとリピーター作った方がいいのかなっていうのは、うん、 思いますけどね。
なんでテレビとかメディアでも畑でめちゃくちゃ儲かってますっていう人あんまりフューチャーされないですよね。そんな見たことないですよね。野菜王みたいな、野菜王子みたいなのいないですもんね。
確かに
岐阜の方とかでもちょこちょこいますけどね。やっぱりミニトマト育てるとか、一時しいたけとかも考えとったんですけど、金賞しいたけで、まあいろいろその農家さんやっとるとこ見に行ったりとか、やっぱ最初に初期投資がすごい。
椎茸はいいんですか、収益。
管理がしやすいっていうんですかね。で、まあ椎茸で、まあその変わったやり方ですとコンテナで椎茸を育てて、コンテナに棚を並べて、もう完全システムというか機械で任せて、あとは水まくだけで、キノコが育ってきたら1、2時間収穫するだけっていう、そういう管理の仕方で、やったりするんで、時間的に考えるとやりやすいのかなと思いながら。
でも時間との勝負ですよね、農業って。
そうですね。
例えば売り上げ上げるのが、まあ今の話で難しいとしたら、時間をものすごい下げてやればいいですもんね。
はい、
もう全くノータッチで生まれるんであれば最高です
し。そうですね、はい。
でこれって僕内田さんと前喋ったんですけど、単職と多職、職業の話につながると思って、やっぱり1個の仕事でものすごい売り上げを上げるって今ハードル高いような気がするんですよね。でそういう意味で、やっぱり農業しながらこう勝手に伸びていただいてる間は、目が別のことをしてればいいのかなっていう気がするんですけどね。農業で売り上げを増やそうとせずに、オートマチック化だけ目指してしまえばいいのかなって気がしますよね。でそれがまた別でやってた仕事とつながれば、さらに、ね、シナジーというか、いいですしね。そうですよね。今の農業問題それで解決するんじゃないですか。他のことやれと。
ながら農業が。
ながら農業やと思いますね。本当にそうやと思いますよ。
そうですね。なんで
手かけよう思ったらどんだけでもかかるんで、野菜とかは。いやで、まあ根菜類に絞るなり、じゃがいもだけに絞るなり、そしたらもうずっと奪っててくれるんで、たまに見に行くだけでいいんで。
あ、そうか、根菜
の
方がそうか。
そうですね、玉ねぎも一緒ですけど、もうずっともう何ヶ月も育ってるだけなんで、それは時間が空けれるとか、まあその辺をちょこちょこ絞りながらやっていこうかなと思ったりもしますけどね。
今考えてたんですけどね、実は多分農業でも儲かってる人っているんですよ、絶対に。だけどそれを例えば水谷さんであったり鈴木さんに教えないだけであって、で、あのローランドいるじゃないですか、あいつが喋ってた話で、例えばあの松井さんが予備校の先生やったと。
で鈴木さんですね。
で鈴木さんがあのあれですよね、その予備校生だったとしてで松井さんは予備校の先生だったとして教えてるじゃないですか、
はい、
大学浪人したから次頑張れよって言って、この先生本気で教えてますか教えてませんかって言ったら、この先生は本気で教えてると、でもこの松井さんがじゃあ同じ大学を目指すんであれば、鈴木さんとでその状態で先生やったら、じゃあ本気で教えないよと、これだからライバルになるわけじゃないですか。どっちかが落ちてどっちかが受かるかもわからないもん で、でそういう同じ目的じゃないもんで本気で教えますけど、同じ立場やったら教えないわけですよね。だから農家で上手にいっとる人がいて、本気でじゃあ鈴木さんに教えるかって言ったら、こう教えないですよね。だって
あライバル
そうそうそうそう
増えますから、ね、
この人が儲かってもらったら困るんですもん、っていう話じゃないですか。
なんかそれ僕も見たんですよ、その動画、西野ね、西野の参
加
で、
ね、
でもなんか都会的な論理な気がして、同じ立場でも本気で教えるやろうって気もしちゃったんですけどね。
そこにだからね、今僕は松井さんからそうやって帰ってくることを予想してたんですよ、喋る前、はい、だからめちゃめちゃレアな人なんです。だから俺今日会わしたんですよ。めっちゃレアな人なんです。俺もある程度本当具体的に教えるタイプなんですけど、教える人っていないですよ具体的に。で でさっきの車のリースの話もそうじゃないですか、うん、こういう風にしててここで買ってあれでやりますかって、うん、普通そんなこと言わないですよ絶対絶対言わないでしょ、うん、俺言ったら俺でも言わんかも分かんないです、
うんうん、
だって同じことやられたら困るわけじゃないですか、うん、そっちに持ってかれたら、うん、でも平気で言うわけでしょ、だから合わせたんです
、うん、すごい言いたことがあってあんまりはっきり言うと人が分かっちゃうんだろうなんですけど僕の同級生の人で桑名で事業をやってる人がいて、はい、手伝ってくれる人が欲しいんですって、うん、Facebook で書いてあったんですけどね。でただなんか絶対にこの何ですかやってることを他でやらなくてこのノウハウを盗まない人みたいなのが書いてあって、うん、そんなこと無理やろって思っちゃって
無理ですね、
うん、
だってむしろノウハウ学ぶために来てくるんじゃないのかなと思って、うん、そんな悪い人じゃないんですけど、うん、その人はすごい頭のいい子で、うん、なんでそんな発想になるのかなってちょっと思っちゃったんですよね。
逆に言えばノウハウ盗みに来てくださいって言ってるようなもんですよね、
うんうん、そうですね、うん、そうですね、盗めますよみたいな、
うん、そんなこと言われたら逆に行きたくなってきますよね、まあ、そんなにいい情報なんかと思
ってしかもあれですよね、あの技術的なノウハウじゃないですかそこって、うん、でも今の時代って技術的なノウハウってほぼ無価値じゃないですか、
うん
う
ん、
しっかりと言うと人の価値にフォーカスされてるんで、うんうん、いや絶対ずれてるわと思って何もコメントせずなんですけどそんな義理もないんでね、
そういうことです
ね、すごいそれ思ったことがありましたね。
なんで具体的に手取り足取り教えてもらう教えてくれる人はもうレアですよ、めちゃめちゃ。で鈴木さん焼肉やってたとして、もう自分独自のノウハウがあったとして、
はい、
これでめちゃめちゃ儲かったとするじゃないですか、
はい、
僕焼肉屋やりたいんですみたいな感じで来て、うん、
はい、
全部言います
多分その関係性になりますよね、はい、その人との、
うん、
うん、そういったらまあ共有するのは面白いかなっていう部分もありますし、
性がめちゃめちゃ良かったとして、うん、証券被ってたらどうします？
あどうね、
でも証券かぶってたらお客さん、
う
ん、
協力してやりましょうかみたいなね、まあ仲間内に取り入れようとするのは普通ですよね、
うん、
自分の、うんうん、なかなか自分の手の内って明かせれないですよ ね、
うん、
そこにだから、うん、鈴木さんが1年も2年も3年も5年もかけて蓄積されてきたノウハウやったら、
う
ん、直されちゃいますよ、
まあ
そうね、俺も苦労してね、右も左も分からんうちに5年ぐらいかけてやってきて、
うん、
ね、今日来た人にあじゃあ全部手の内を貸しますみたいな、で、ね、そんな人なかなかいないですよ、
うん、
でもそんな人なん
です
そんな人なん
です よ、
だから何聞いても本当に具体的に全部教えてくれるんで、
うん、
そんなとこまで喋ってええのっていうぐらい教えてくれるんで、うん、そうですね。だから競合っていうあれは意識はないってことですか、松井さんに。
まあ、昔はちょっとありましたけど、うん、その結婚式の仕事してる時とかは多少はあったんですけど、うん、今はないですね、
うん、
どこでも同じリゾートを作られても別に何とも思わないですね、うん、
だから競合他社っていう考え方と同業他社っていう考え方があって、
うん、
多分同業他社の考え方なんですね、松井さん、
うん
うん、あでもそれをあの行き着くところはやっぱりお金がいるかいらないかになってくると思うんですけどね、うん、お金求めないと競合他社別に何とも気にならないですよね、
うん、
だってお金いらないんだもんみたいな話になっちゃうんですよね、
うんうん、
そういう意味で言えばお金払ってこう、ね、勉強しに行くのもあるじゃないですか、うん、コミュニティがいろいろあると思うんですけど、うん、あんなもん俺絶対革新的なとこ教えへんやろなって思いますもんね、
まあ分かります、
で、
うん、そうですね、
その革新的なこと教えて全部自分に、ね、一緒に人になられたら困るわけじゃないですか、
うんうん
ね、
そう、でもお二人に今日初めてお会いしてあれなんですよ、意外とすごい余裕があるんだと思って今すごい余裕なんだなと思って、あのこうやって会う時って余裕がないケースもあるじゃないですか、
はい、
もう今すぐ何買おうみたいな、
うん、
すごい余裕を持たれてるんで、
うん、
課題がないということで具体的な課題なし、
余裕がない。
あ、でも多分そうですよね、切羽詰まってる感じがしないですもんね。
余裕がないっていうわけではないですけど、
まあ、余裕が
ある、ある、その今ストレスフリーでおるっていう感覚のが大きいですね。けどまあそんなだけの生活はあるんで、で僕もじっと止まっとるのがすごい苦手なタイプやもんで、何が何かって求めるところがあるんで、うん、そこで、うん、やっぱり。
あれでもじゃあ、その割には僕の格闘技サークル全然ときめいてくれなかった。そんなにすごい、ね、思ってます。すごいいいアイデアを提案したなと思ったけどね。残念です。残念な気持ちで、ね、他に何か言いたいことある
。あ、なんか俺がここにやっぱり、2人を連れてきたのは、まあ、具体的なそのロードマップじゃないですけどね、うん、もう絵に描いた餅みたいなんで漠然とずっと思ってても叶わないじゃないですか、
はい、
うん、だから逆算してこういう風な形でこういう風にやっていくんやっていうのは本気でやりたいんやったら考えた方がいいなと思う。
でも今ストレスフリーならもう今が正直ゴールみたいなとこありますよね。そうじゃないですか。もうなんか今でほぼ完成形かもしれないですよね。
やりたいことはいろいろっていう、
そう、ね、
いうのはありますね、うんうん、その会社員と比べてっていう部分があるんで、今の段階それを考えるとストレスフリーっていうのはあるかもしれないですけど、あ、まあそうなってから今後、
うん、
自分のやりたいこと、
はい、
好きなことで生きていけるのが、うんうん、まあそれは課題といえば課題ありますけど、うんうん、
例えばバーベキュー場やりたいってなった時に、
はい、
そこに対していくらお金がかかって、
はい、
どれだけランニングコストがかかるとかもあるじゃないですか、
はい、
この松井さんのパターンの場合、変な話、そこにこのアタタリゾートで収益が生まれなかったとしても、
はい、
別に食べていけるスキーマ持ってるわけじゃないですか、
はい、
そこがもうう
ん、
課題なんかなって俺は思う、うん、思います、うん、
はい、
で杉さんがどっかの森を買ったと、
うん、
そこをね開拓して作ってどうだらっていうのになった時に、少なくともそこにもお金がかかってるじゃないですか、
うん、
でその回していくのに費用がかかって、うん、で本当にそこをもう事業としてやるのか、
うん、
いやもう少なからずもう何もなくても回っていくぐらいのね、他で収益上げといて、
うん、
ある意味半分趣味でやっていくぐらいの、
うん、
ところでおるんか、どっちなのかなっていうのがあります、
うん
うん、バーベキューなんて言ったら本当に水物中の水物だと思うんで、
うん、
なんかそれで確実な収益上げようっていうのは多分結構危ないですよね、
うん
うん、
ラッキーぐらいのお小遣いぐらいのバーベキューの方がいいですよね、
うん、
多分バーベキューってなると、
はい、で最初スケボーパークとか思った時も、
はいはい、
どこか倉庫借りるなり安いとこ買って、
は
い、でまあ大体自分なりに計算しますよね、
はい、
こんだけに一切れ土日はこんだけって計算した時にどう考えても割り合わないんですよね、
はい
はい絶対に、
はいはい、
けどスケボーは流行らしたいと、
あ、
自分の地元でっていうのがありつつもやれやん、はい、そしたら何かと組み合う人がいいのかなとか、そこで一緒にカフェしてバーガー提供したら面白いのかなとか、はいはい、そんなも考えたりするんですけ ど、うん、
ど、
まあ、あとはやってみやんと分からないっていう部分が僕の中にはあるんで、うん、けどそれだけで生活してけって言うても怖い話じゃないですか、
はい、
でやっぱ何かこう他にツールがあって、
うん、
そういうのができると、
はい、
ここが安定するとか好きなことができるのかなって思ったりしますね。
あ、でもどっかにでもなんか今違和感を感じたんですけど、
うん、
言語ができないですね。なんだろうな、ちょっと感じませんでした。
あどういう感じですかね。
まず一つは、うん、あくまで例なので全然否定するつもりはないんですけど、
はい、
スケボーパークってまあコンクリートですよね、あれ、
はい、
相当なコンクリートの量がいるなってパッと思い浮かんで、
はい、
でもちろんそこでお金かかったら組み合わせるのももちろん正しい 選択だと思うんですけど、うん、組み合わせるものがまたお金がかかっちゃってるような気がして、
うん、
例えばカフェだと、
うん、
でそこを補填するためにいろいろやるってなると、
うん、
大変なもののためにいろいろするような気がして、うん、なんか悪い方向に行きそうな気がしたんですよね、
うん、組み合わせが悪いってことですかね。
うん、
そのまたコストがかかる組み合わせ、
どっちもお金がまずいるっていう、
お金がいる環境を作ってしまって、やっぱり資本主義の何ですかね、思うがままに動かされてしまうような気がするんで、
うん、
何かちょっと違う方が楽なのかなって気がしたんですけど、うん、スケボーパークってなると難しいですよね。コンクリート必ずいるんで、
うん、
あ、でもコンクリートそんな高くないですか。
コンクリートは高いですね。
高いですよね、
はい、アスファルトよりコンクリートの方が高いんで、
うんう
ん、
まあ、でも5万ぐらいあれば例えばあそこの土地とか引けますかね。パーって
、あ、絶対引けないですよ。絶対引けないです。絶対引けない
です。
5万じゃ引けないですね。
本当です。平らだけでもちろんこれとかはないですけど、
あ、絶対引けないですね。
へぇ、そうなのか、
うん、
でも一回どっかに引こうと思って問い合わせたんですよね、
はい、
そんな高くないなって気がしたんですけどね。
僕もいろんなところでコンクリートかアスファルトって全然値段知らないじゃないですか、
はい、
全く違います、アスファルトと、はい、うん、コンクリートやったら大概金かかるよって言われてやめましたね。
自分でやっちゃえばいいですね。
あ、それはいいですよ。コンクリートの場合、鉄筋いりますもんね、あれ下に。
ああ、でも穴も安いですよ、メッシュみたいでしょ。
鉄筋
いって、いや、あ、多分あれですよ、それ5万って言ったのは業者に頼んで全部支払ってる値段じゃないですか、
うん、
が全部いいって言ったじゃないですか、うん、多分生コンだけだったらいけるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、自分で熱定やったらいいでしょうね。
熱量でも5 すごい量になる、なんと生コンを買っていくのが多分一番いいと思うんですけど、
うん
うん、
生コンやったら5万ぐらいであそこのスペース引けるんじゃないかな。50坪ぐらいですかね。
あ、流してもらうだけ
ってことですね。あと自分です、う
ん、あ
必死に。スケボーパークというのはやっぱりこういうのがいるんですよね。
そうですね。
ですよね。
多分大体木で木材で作ったりする。
あ、木材でいいんですか。
そうですね。
え、これがですか、この S 字みたいというか、
あ、そうですね、
下行ったりするやつが。
屋外やとまた変わってくると思うんですけど。
屋内
ですね。うん、やっぱ倉庫でやるんやったら、大体倉庫の下はコンクリートなんで、
はいはい、
物件って言ったら、はい、ただまあ大体木材でああいうランプを作るっていうか。
サーブショップですけど、屋内に木で作ってます
よ、自分で。外やとやっぱ鉄で作ったり、そういうボード、うん、雨にも強いボードとかなってくるんですけど、うん、
いや、でも全然あそこをスケボーパークにしたいなと思っちゃいましたね、今。いけそうな気がするなと思って、うん、相当ツヤツヤじゃないとダメですか、下。
まあ、綺麗な方でやっぱ滑りやすいっていうのは、ね、事実ですよね。
ちょっとだけでもガタつきがあるとやっぱり危ないですか。
ガタつきっていうか、その要はタイヤ、はい、ミールが引っかからんレベルやったら全然問題ない。
道路ぐらいやったら、道路でもかなりガタガタですけど、あれでもできるんですか、スケボーって。道路ってたまになんか YouTube であるじゃないですか、道路走ってるの。
アスファルトでもいろいろありますよね、多分密度っていうか、
ツヤツヤ
あります
ね、うん、
あれの綺麗な方じゃないと、
あ、でもあのぐらいでいいんですね、うん、
あれのザラ粗い方やと結構足にガーくるんで、よくアスファルトのこの砂利っていうんですかね、
はい、
あれがちょっとポロって取れとるとぶっ飛ぶんで、
そうですよ、ね、僕もスケボーはやったことないんですけど、あの子供のやるブレイブボード、これ子供と一緒にやって相当走れるようになったんですよ、あれであれでよくわかりますか、デコボコがある怖さ、
うん、
スケボー僕2年ぐらいやってたんですよ、高1から高2まで、海外で流行り始めた時に、う
ん、
何
でもやる
でもあれ本当に怖くて、
怖いですね、あれ
オーリーとかやった時も、
うん、
こう、まだに入るとそれでキャンタマ潰れたったりするんですよ、本当に実際に潰れた人とかもいるんで、
はいはいはい、
もう股に入るとめっちゃ痛いですね。悶絶です。
何の話してたんですか。課題。
課題ですね。
はい、 まあ、課題はあんまり皆さん幸せに生きてるってことですね、
はい、まあ、でも今日でインスパイアされたんじゃないですかね、
いや大したものはでもご提供できてないですね、すいません遠くまで来ていただいて、
いやもう、ね、
でも夢に向かってね、
はい、
でも今からこうやってやる気を出すっていうのは僕すごいエネルギーやなと思うんですね。
確かに、
うん、もう40の時なんか死んでましたもん、もうもうええやろみたいな
でもやっぱりサラリーマンされてたっていうところがあるんじゃないですかね、その反動が。
うん、
僕なんかやっぱり本当にクズ人間から来てるんで、バンドやっててフリーターでずーっと行ったとこからなんで、サラリーマンやっててやっぱりその反動がパワーになってきそうですよね。
起業家 の平均年齢起業する43歳ぐらいだ、思ってるよりめっちゃ高いでしょ。
大変そうですね、そこから
僕ら30ぐらいと思うじゃないですか、43ぐらいだし平均が、
お二人はすごい柔軟ですけど、43までいくと頭が多分切り替わらないですよね、柔軟にならないっていうか、そういうイメージがありますけどね、
変に賢くなるんでね、そのぐらい年になって、勢いがなくなりますよね。
いい意味でなんですか、子供ながらの楽しいことを想像してるっていうか、そうですね、その、まあ、でも実際本当にね、事業にしようとするとリアルなことが見えてくるんで、
うん、本当そうですよね。だって5年続く会社、まあ、個人事業主もそうですけど、5年続くのって 15% ぐらいなんで、100件開業したら 85% は潰れ、85件は潰れる、
何年後か立派でしたね、10年か、
そんなもんですよね、
10年後立派、
1%
に入りましたギリギリ
10年続きはすごいと思います。
じゃあそろそろちょっと、
はい、
30、これで最長じゃないかな、今まで37分になりましたからね、
ましたね。
あ、ちなみになんかお知らせとか何かあれば、野菜こうやって買いに来てくれるなんかあれないんですか、あのファーム名、
一応マーブルファーム、
マーブルファーム、
はい、ってつけてますね。
どこでその野菜を買えるんですか、買えたり、
タドにある花
ひ、
タド、そうですね、
ああ、あります
ね、あのお貸してもらってるとこはタドの花広場に少しだけ置かさせてもらって
ます、ね、分かりました。だから松井さんがホームページを作って、マーブルファームの、
はいはい
はい、もう自らが農業って金になるんだぞっていうところをちょっと証明するというのはどうですか。
あ
で、
うん、すごいありがたい
面白いホームページ作って、あ、うん、そこで野菜をねのバリューを上げて、
ホームページ作るだけでその証明はできなさそうですけどね、無理的に稼働しないと
なんかそれいいですよね、
ネーミングいいですね、マーブルファームって、マーブルってどういう意味ですか、
マーブルチョコレートですけど、
ま
あ、カラフル、
色鮮やかなイメージが あったもんで、まあ、その DIY も好きって言いましたけど、まあ、それで何か例えば棚作るとか、キャンピング用品のキャンプギア作るとか、そんな思っとったんですけど、なぜかなんかマーブルっていうそのロゴっていうんですか、
うんうん、
その雰囲気がまず好きで、
あ、
もうマーブルしかないみたいなDIY でも野菜でもマーブルつけたいみたいな、
あ、いいですね、マーブルブランド、
うちの綴り的にもなんか
さっきくだらなすぎて言うのをやめたんですけど、はい、野菜の無人販売よくあるじゃないですか、
はい、
畑の横とかに置いてあって、うちの親父もたまにあったりするんですけど、あれの置くやつをめちゃくちゃカラフルで可愛いインスタ映えするようなしたら、2人のキャラ的にもそれこそアメリカンチックとかしたら結構売れるんじゃないかなって思ったんですよ。
三沢さんの似顔絵とか自分でエアブラシで描いてないんじゃないですか、
どういうこと
ですか、うまいよってこの、ね、ボックスにうまいよってどうですか、うまいよっていう台本こうやって持ってね、うまいよっていう、
じゃあ人が寄ってくんとセンサーで喋るにせよね、
あ、
うまいよって
、でもあのスーパーでずっと喋り続けるやつあるじゃないですか、どう、
あ、
このお肉はみたいな、それずっと流してくれ
もうちょっと中毒性のあるやつです
ちょっとしたエンタメでなんか変えられるような気もするんですけどね。あ、すいません、長くなっちゃう。とにかくマーブルファームさんの野菜は、ただのあの花広場 はい、で買えると、
はい、
顔写真とか載ってるんですか、マーブルファームとか。
あ、ありますよ、
載ってますね、はい、
生産者の
人
ですね、そうですね、あります、
置いてあります、
ポップ、
ポップが置いてあります。
じゃあぜひ花広場さんにマーブルファームさんの野菜を買いに行っていただければと思います。ということで ATA ATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ、この番組は旗渡リゾートオーナーの私松井明憲と
内田と
水谷と
鈴木で
お送りいたしました。またお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。